第20節。彼、すなわちアートマは、生まれることはなく、いかなる時にも死ぬこともない。また、一旦存在した後に存在しなくなるということもない。不生、永遠、不変にして太古より存在する彼、アートマは、肉体が殺されても殺されることはない。
ババ様の御言葉です。変調と変形には、発生、存在、成長、変化、減退、崩壊という6つの形がある。これが6種の変化、シャットビカーラである。発生、すなわち誕生、ジャンマは、存在していなかったものが、後に存在するようになる変化であり、存在しているものが、存在しない状態になる変化が、死、マラナムである。誕生は、器官を持った生物に起こる変化であって、それ以外の無生物には起こらない。しかし、アートマには器官がなく、それは生物ではない。アートマは生まれることがないのだから、どうしてそれが死ぬのだろうか。アートマは誰かを殺すだろうか。それは不生、不滅のものなのだ。
第21節。彼、アートマが永遠不滅にして不生不変のものであると知る人、その人が、おおプリターの子アルジュナよ、どのようにして誰に殺させ誰を殺すだろうか。第22節。人が着古した衣服を捨てて別の新しい衣服を身につけるように、肉体の内在者デーヒは古い肉体を捨てて新しい別の肉体に入るのだ。
ババ様の御言葉です。あたかも人が古い服を捨てて新しい服を身につけるように、デーヒ、肉体の内在者は肉体を脱ぎ捨てて新しい肉体を身にまとう。肉体と個人の関係は衣服と肉体の関係と同じである。
第23節。武器が彼、アートマを切ることはなく、火も彼を焼くことはない。水もまた彼を濡らすことはなく、風も乾かすことはない。
ババ様の御言葉です。アートマの本当の特質を理解すれば、悲しみに負けることはないだろう。どんな武器を使っても、肉体を傷つけることしかできない。武器は変更されることのないアートマを傷つけることはできないのだ。これを真理であると知り、今の落胆を手放すがいい。
第24節。彼、アートマは切られず、彼は焼かれない、また濡らされず乾かされない。彼は永遠であまねく行き渡っており、揺るぎなく、決して変わることはない。第25節。彼、アートマは非権限、知覚不能であり、不可思議であり、変化することがないと言われる。だから彼をこのように知って、君は嘆くべきではない。第26節。また、もし君が彼、アートマを絶えず生まれ、あるいは絶えず死んでいくものだと考えるとしても、それでも君は、おおたくましい腕を持つアルジュナよ、 彼について嘆くべきではない。第27節。生まれた者には確実に死が訪れ、また死んだ者には確実に誕生が訪れるのだ。だから避けられない事柄について君は嘆くべきではない。第28節。万物は初めは非権限、知覚不能である。その中間でのみ権限するのだ。おお、バラタ王朝の子孫アルジュナよ、終わりもやはり非権限である。それなら何を嘆くことがあろうか。
マバ様の御言葉です。もちろん迷いに満ちた段階では世界は実在しているかのように見え、ブラフマンは無意味な捏造物であるかのように見えます。理性を伴った慈悲の段階においては、世界は真の意味では非真実であることがわかります。名毛という妖精はその魅力と偽りと罪意識の毒矢であなたを圧倒します。彼女の企みからすぐに逃れることのできるのは、普遍的なアートマのビジョンを持っている人だけです。そのような人は、さまざまな名前や形はほんの少し前に生まれたものであり、あとわずかで消えてしまうということを十分に知っています。ギータの中でも、これらのものは、おおバーラタよ、途中で現れるだけなのだ、と言われています。世界には進化と退化がつきものです。これを理解するためには、この世の終わりまで待つ必要はありません。ものの見方の角度を修正するだけでよいのです。それが真の知識への入り口です。それが真の意味でのプラーナ、正規のコントロールであり、この世が非実在、すなわちミティア、真と非真が混在したものであるということの認識です。